FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの20章10節から18節、イエスがマグダラのマリアに現れるを見ていきます。一緒に祈り、心を整えて今日主の御言葉聞けるように準備していきましょう。父なる神様、今日あなたの御前に来て、十字架のイエスの血を通して私たち来れることを感謝します。あなたの愛と憐れみ感謝します。あなたを求める心を与え続けてください。あなたを知り続けたい心ください。あなたを愛して生きたいという心ください。あなたの御言葉が私たち今日学んでいく中で、私たちのうちに生ける生きた御言葉となり、私たちがあなたに信頼を置き、今週従って生きることができるように助けてください。私たちの分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。20章の10節から13節、それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに死を置いたのか私にはわかりません。黙想の質問。なんで天使たちはマグダラのマリアに、なんで泣いているのかと尋ねたのでしょう。マリアはなんで泣いていましたか？私は天使がマリアが泣いている理由を知りたかったとは思いません。神様が私たちに彼女の泣いている理由を分からせ、この二人の天使を送り、空っぽの墓から彼女に語らせてくれました。マリアが説明してくれています。なぜ泣いているのかは、私の死をどこかに誰かが取っていたので泣いていますと。13節でマリアが説明しています。神様がこの二人の天使をマリアの元に送ったのは、この世にはっきりとご自分を表し、自分を愛し、求めている人たち、心から求めている人たちにご自分を表したかったと思います。14節から16節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニー、すなわち先生とイエスに言った。黙想の質問。なぜイエスはマリアに、なんで泣いているのですかと尋ねたのでしょう。また、誰を探しているのですかとなぜ聞いたのでしょう。マグダラのマリアは振り向いてイエスを見たけど、イエスに気づきませんでした。イエスが死んでいると思っていたから。イエスの壊れた体、傷つけられた顔を見てきていました。それがイエスを見た最後でした。そして、もうどうしようもないというふうに涙でいっぱいでした。だから、まず最初にイエスに気づかなかったのかもしれません。イエスが復活の体で彼女のすぐそばに立っていました。イエスが彼女になぜ泣いているのと尋ねたところ、イエスは彼女の泣いている理由を知っていました。誰を探しているのかも知っていました。イエスがこう言ったのは、私たちに彼女が泣いている理由を分かるため、 なんで彼女がこのような状態にいたのか、何をしようとしていたのかを分からせたかったのではないでしょうか。イエスが園の管理人だと思って、もしイエスの体どっかに持ってったら教えてください。私が引き取りますと、マリアは諦めず求めていきました。イエスを見つけたい、イエスの遺体を見つけたいということを諦めませんでした。一人で泣きながら死んだはずの人を見つめていました。彼女は自分でどっかもう私狂ってしまったのではないかと思っていたに違いない。このようなことが起こったのは偶然でもありません。天使もイエスもマグダラのマリアになぜ泣いているのか尋ねました。イエスも知っていた。二人の天使も理由知っていました。私たちに泣いている理由を理解してほしいのです。黙想の質問。なぜマリアは泣いていたのですか？彼女について何がわかりますか？私の質問というのはちょっと違うものですけど、他の弟子たち、イエスに従っていた人たちはどこなんですか？なんで彼らはイエスのことを探していなかったの？なんで彼らは泣きながらイエスのことを求めていなかったのでしょうか？マグダラのマリアがイエスに、復活のイエスに会った一番最初の人だということは、聖書ではっきり書かれています。エレミアの29章の13節で、あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つけると書いてあります。マグダラのマリアはイエスのことを本当に愛していて、イエスのことを探すのを諦めませんでした。そして、イエスを見つけることができました。神様は私たちにマグダラのマリアのようなあなたを探し続ける心を与えてください。そして、イエスが彼女の名前マリアと言ったときに、彼女はこれがイエスだっていうのをすぐ気づきました。喜び、驚き、幸せでいっぱいでした。イエスを見つけただけじゃなく、イエスが生きていた。イエスにしがみ続けたかった。17節から18節。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに上がっていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたことを伝えた。黙想の質問、なぜイエスは私にしがみ続けない、すがり続けてはいけませんと、私はまだ父のもとに登っていないのですかと言ったのでしょうか。また、イエスはなぜマグダラのマリアに弟子たちに、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えるように命じたのでしょうか。使徒の一章の一節から十一節によると、イエスが昇天されて40日、復活後の40日経った時、二人の天使たちがイエスがまた戻ってきて、同じように戻ってくるというふうに伝えました。イエスは今も私たちと言います。でも、体が今ここに一緒にいるわけではない。イエスは肉体的にこの地上に戻りてくることは聖書でも何回も約束されていることです。
ある学者によると、イエスは昇天して復活後すぐ父の身元に戻ったと、そしてまた地上に戻ってきて弟子たちに現れたというふうに言っている学者たちもいます。でも革新的な証拠というのは見られません。イエスがマリアにした発言というのから、イエスの強調していることは、またここで自分の父に集中した発言となっています。私たちがこれ、ヨハネの福音書でずっと見てきています。 私は父の身元に戻ります、あなたの神、私の神のもとに行きます、というふうにイエスが伝えています。イエスが十字架また復活を通して私たちが新たに生まれることを可能にしてくれました。私たちのうちに神の御霊が、住まわれることも可能になり、そのため私たちはイエスの兄弟となって神様の家族の一員となることができます。ヨハネの一章の十二節で、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったと書いてあります。エペソの2章19節で、こういうわけであなた方はもはや他国民でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのですと書かれています。イエスが人々を清い人たちとしていきます。同じ家族の一員として清められていきます。ヘブルの2章の11節では、聖とする方も聖とされる者たちも皆一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥ともせずにこう言われますと、ヨハネの福音書を通してイエスとイエスの父の関係が強調されています。御父を見せるために来たイエス、私たちがその神と関係を持てるようにしてくれました。イエスを通して私たちは神の子、神の家族の一員となることができます。イエスを通して私たちは父を知ることができ、親密な関係の中に生きることができるし、イエスが生きたように父と関係を持って生きることができます。イエスは同時に神であり人でありました。私たちの人間性を分かち合っているから私たちの兄弟、家族の一員ということができます。私たちを御父との関係の中に持ってきてくれました。二つの神がいるわけではありません。イエスが人間であり、また神でもあり、父と一体なのです。十字架でイエスが人間的に叫びました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと。イエスは父なる神の権威を、また私たちの代わりに受けるこの世の罪の裁きのためにも受け入れていました。イエスはそのため、高く掲げられ、すべての名に勝る名を与えられました。イエスは人間性を失わずに復活され、栄光に満ちた体とへと、朽ちることのない体へとよみがえりました。でも人間の体を持っています。人間の視点から見ると、イエスが私たちを兄弟姉妹と呼んでくれて、私の父、あなたの父、私の神、あなたの神と言ってくれていることを、すごいことだと理解しないといけません。一緒に祈りましょう。イエス様、あなたのようなハートを与えてください。他の人を愛し、あなたを愛し、あなたを求める心、マリアみたいな心を与えてください。あなたを求め続け、飢え渇き続けることができるように助けてください。あなたの兄弟と呼んでくれて、あなたの家族の一員としてくれていること感謝します。イエスキリストの名によって感謝してお祈りします。アメン。では次回また FBS で